スレディオ優しい税のお話。この番組は草津税務署の協力でお送りいたします。タックスレディオ優しい税のお話の時間がやってまいりました。この番組のパーソナリティを務めております中島ひろえです。さて、この度草津税務署様から感謝状をいただきました。国税に関する啓発活動の推進や広報活動の功績に対して表彰していただいたものです。今まで毎月1回20回程度放送をさせていただいております。今後も草津税務署の広報メディアの一つとして精進させていただきます。今回は本当にありがとうございました。さて、この番組は毎月第1週の月曜日、皆さんの身近にある税をテーマに放送をお届けしております。放送時間は午前8時から、再放送は午後2時から深夜1時からとなります。また翌週の再放送をお届けしております。さて、今回は税に関する作文についてお話をいただきたいと思います。本日お話しいただくのは草津税務署管理運営部門の田中壮さんです。田中さん、よろしくお願いいたします。
草津税務署管理運営部門の田中です。よろしくお願いします。
さて、本日は税に関する作文についてお話ししていただけるということで、よろしくお願いいたします。
はい、税に関する作文は中学生の部と高校生の部がございます。
はい、
中学生につきましては毎年6月から国税庁と全国納税貯蓄組合連合会の共催で税についての作文を募集させていただいております。
はい、
また高校生につきましても、同じく毎年6月から国税庁が、税に関する高校生の作文を募集しております。将来を担う中学生高校生が税についての作文を書くことを通じ、税に対する関心を高め、税についての正しい理解を深めてもらうことを目的として実施させていただいております。
なるほど。ではその作文の募集はいつ頃から始まったものなんでしょうか。
はい、中学生の、税についての作文は昭和42年から実施しております。令和3年度で55回目となります。また高校生の税に関する高校生の作文はですね、昭和37年度から実施しており、令和3年度で60回目となります。
はい、まあ、半世紀以上も前から募集があったんですね。もしかしたら応募された生徒さんのおじいちゃんおばあちゃんも応募していたかもしれませんね。どのくらいの応募があるんでしょうか。
はい、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により学校の夏休みが短縮されたこともありまして、応募数は減少してしまいました。ま
あ、作文に取り組むにあたって夏休みの短縮は生徒の皆さんにとっても大変だったでしょうね。
はい、私もそう思います。そのような中でも中学生の作文については全国で31万編を超える応募がありました。草津税務署管内の中学校では600編を超えるご応募をいただきました。
はい、
また高校生の税に関する作文につきましても全国で16万編を超える応募がありました。そしてこれらの数多くの作文の中から優秀作品が厳選されました。
うん、中学高校合わせて全国で47万編ですか。すごい数ですね。まあ、生徒の皆さんがいかに税金に関心を持っているのかが伺えますよね。
はい、我々も大変喜ばしく思っております。例年であればですね、市長や教育委員会の教育長をお招きして作文の表彰式を開催し、その式典の中で優秀作品に選ばれた生徒さんに作文の朗読を行ってもらうのですが、
はい、
前年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により残念ながら表彰式の開催が中止となってしまったため発表していただく機会がありませんでした。
うん、
で我々としましてはどうしてもですね、優秀作品を皆さんにお届けしたく、 FM 草津さんのご協力のもと今年の1月に優秀作品を放送させていただくことができました。
ああ、そうでしたね。今年の最初に放送したのを覚えております。私も朗読をお聞きして、中学生の生徒さんが税の重要性をこんなによく考えていらっしゃるんだなとびっくりしました。応募された作文にはどんな内容のものが多いんでしょうか。
生徒の皆さんはですね、やはり時代に敏感で、その時その時の関心事が作文の内容に反映されていることがやはり多いですね、
はい、
消費税が 10% になった時は消費税に関する内容が多かったですし、うん、前年はやはりコロナ禍ということもあり、国等からの助成金やマスク不足等についての内容のものが多数見受けられました。
やはり時代の流れを反映する作文になるということですね。
はい、その年の一番関心の高いものが内容として反映されております。うん、前年は例年にない学校生活を生徒の皆さんも経験されて、学校や教育のあり方さを改めて実感したという内容のものも多かったです。
はい、
また医療や福祉、教育の充実のためにも税は必要であり、うん、それらのサービスを担う税に対して感謝の気持ちを表現されている作品も多くありました。
はい、
その一方で税を大切に使ってほしい、無駄遣いはしないでほしいといった内容のものもたくさん見られました。
生徒さんも税がどのように使われているのかについて非常に高い関心を持たれているんですね。
そうですね、私も税務の仕事に携わっておりますので、
はい、
生徒の皆さんの素直な意見や感想に触れて身が引き締まる思いで、生徒の皆さんの期待に応えていかなければいけないと感じました。
確かにそうですね。ところで、先ほど優秀な作品は表彰されるとおっしゃっていましたが、どのような賞があるんでしょうか。
はい、まず中学生の部ですが、内閣総理大臣賞や総務大臣賞をはじめとし、財務大臣賞、国税庁長官賞、全国納税貯蓄組合連合会会長賞などがあります。
はい、
他に大阪国税局管内で大阪国税局長賞、近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞などがあります。
うん、
次に高校生の部についてですが、
はい、
国税庁長官賞、大阪国税局長賞、公益財団法人納税協会連合会会長賞、税務署長賞などがあります。
前年度草津税務署に提出された作品で表彰された作品というのはありましたか。
はい、大阪国税局長賞が1編と、近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞が1編をはじめとして入賞となった作品が20編ありました。
うん、
大阪国税局長賞は近畿2府4県でご応募いただいた作品の中から16編しか表彰されず、近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞についても同じく48編しか表彰されない賞です。
素晴らしい賞ばかりですね。
はい、そうですね。いずれの入選作品は税の重要性を正しく理解して、税について考えたことをしっかり文章に表現した素晴らしい作品でした。
うん、
また中学生の優秀作品につきましては、作文集という形で学校を通じて生徒さんにお渡ししています。
そうなんですか。中学生生活の思い出にもなりますよね。
はい、入賞されたということで税についての知識もより一層深まり、自信を持っていただけるのではないかと思います。その他にも税の意義や役割が正しく理解され、学校教育の充実を図るために草津税務署では主に小学校、中学校、高校の児童生徒の皆さんを対象に租税教室を開催させていただいております。
はい、
ですのでこういった機会をぜひとも税についての関心を深めていただけたらと思います。
はい、リスナーの皆さんは税と聞くと難しいイメージが先行するかもしれませんけれども、租税教室では楽しい授業をされているとお聞きしましたけれども。
はい、租税教室ではですね、実際に分かりやすい教材を用いて講師が説明をしますし、場合によっては税金クイズをしながら楽しく授業を進めていきます。
税金クイズは楽しそうですね。
例えばなんですけども、
はい、
小学校の校舎や体育館、プールを建てるためにはどのくらいの税金が必要でしょうかといった具合です。
はい、
答えは約15億円なんですけども、これは今年の5月の放送の際にも同じクイズを出題させていただいたんですが、覚えていただいていますかね。
はい、もちろん覚えていますよ。前回の放送では1校あたりおよそ13億円ということだったと思うんですが、新しく情報が更新されて1校あたり15億円ですか。2億円も建設費が増えるっていうのはちょっとびっくりしたんですが、改めて税の大切さに気づかされますね。
はい、覚えていただいてたようでよかったです。
はい、
いずれにしましても税の意義や役割を正しく理解し、社会の構成員として税を納め、その使い道に関心を持ってもらうということが目的ですので、難しい授業ではございません。
なるほどね。これから始まる作文の募集でも一人でも多くの生徒さんに応募していただいて、税について正しい理解を深めてもらえるといいですよね。それでは作文応募にあたっての募集要項 お知らせいただきたいと思います。お願いします。
はい、まず文字数は800字以上、はい、1200字以内にまとめていただくことです。制限文字数を超えた作品は審査の対象外となりますのでご承知おきください。あとは募集期限を遵守していただくことです。
はい、
中学生については令和3年9月3日金曜日必着、高校生については令和3年9月6日月曜日必着になりますので期限内に提出をお願いします。詳しくは国税庁ホームページの税の学習コーナーをご覧ください。
はい、今日のお話を聞いて税に関する作文を応募してみようかなと思う生徒さんもいらっしゃるんではないでしょうか。中学生高校生の皆さんはぜひたくさんのご応募をお待ちしております。田中さん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日のこの時間は税に関する作文について草津税務署管理運営部門の田中壮さんにお話しいただきました。タックスレディオ、優しい税のお話。この番組は草津税務署の協力でお送りいたしました。